皆さん、こんにちは。10分間おうち療育の鈴木あずみです。今日はですね、また性教育に関わることですね、発達障害のお子さんの性教育に関わることについてお話しできたらなと思って、動画にしております。まずですね、このチャンネル登録なんですけれども、あなたもおうち療育のメンバーになりたいと思いましたら、ぜひですね、チャンネル登録の方をお願いいたします。私が提供しているおうち療育っていうのはですね、療育の効果が科学的に証明されている方法を使っているというか、それをですね、育児に取り入れる方法を皆さんにですね、オーダーメイドしてお伝えしている療育になっております。はい。それではですね、お話をしていきますね。まずですね、今日はどんな性教育かなというと、性教育って言っても、まあ、いろいろありますよね。性って、今生きる方の性もあるし、あとは男性女性の性もあるんですけれども、今回はですね、女の子の生理のことについてお話をしたいなと思っています。で、生理っていう言葉をまずですね、お話をすると、本当は、なんか違う、月経っていう言葉ですよね。うん、本当はそうらしいんですよね。で、なんで生理かっていうと、まあ、どうやら、これはいろいろ説があると思うんですけれども、私が知っている限りでは、これ、男の人、男性がですね、呼んだことが始まりだとされているので、あ、そうなんだって、そういうふうに言うんだなっていうふうに思って、今までも過ごしているんですけれども、まあ、月経ですよね。で、月経のことについて今日はお話をしますね。で、初めての月経のことを、まあ、私が小さい頃は初潮というふうに学んだんですけれども、今は初経という言葉でですね、表されているそうです。初経っていうのは初めての初、初めての恥と、経は月経の経、ヘルっていうですね、その字を使って初経っていう風に呼ぶそうです。はい。初経を迎えるのは、まあ、何歳ぐらいかっていうと、やっぱり早くて小学3年生くらいですかね。3年生くらい。そして、まあ、それからどんどん増えていって、まあ、中学生になるまでには、おそらく、まあ、多くのお子さんがですね、初経を迎えているっていう状況だと思うんですね。で、まあ、女性、皆さん、これ見てる方は女性だと思うので、女性のお話をしますけど、生理の手当ですよね。生理ってどうしても言っちゃうので、生理っていうことをしますけど、はい。生理の手当の仕方っていうのが、なかなかですね、難しいっていうのが、まあ、発達障害のお子さんの現状だし、そもそも低経発達のお子さんでも、もしかしたら難しいですよね。うん、なんでかっていうと、やっぱりまだ、なんだろう、体が整ってない、女性として体が整ってない頃って、生理って意外と不順だったりしますよね。それはなんかしょうがないらしいんですけれども、私も、まあ、そうだったんですよね。なんか、月に2回生理が来たりとか、あとは、経血の量とか、まあ、多かったり少なかったり等々して、まあ、そんなことで悩みはあったんですけれども、うん。まあ、さすがにですね、まあ、体が大人にしっかりなってきた頃には、定期的に生理を迎えることができてるんですが、まあ、とにかくですね、この生理の手当てって案外大変ですよね。なので、教えるのも案外大変だと思うんです。はい。低経発達のお子さんは、ご自分でですね、なんとなく親から聞いた、親とか先生たちから学んで、それをなんとなく自分なりに、いい感じでアレンジして自分らしくその生理の手当てができるようになるんですけれども、発達障害のお子さんですね、発達に心配のあるお子さんってなると、なかなかそれが難しいかなと思うので、私たちがですね、まあ、特に、ね、お母さんという立場の人ですよね、女性の保護者の方がですね、ぜひですね、お子さんには教えてほしいと思っているんですね。はい。で、今日はその手当ての仕方ですね、手当ての仕方でこんな教え方ありますよっていうことは、動画では省かせていただくんですけれども、ノートの、有料記事で詳しく説明をしているので、こちらをご覧いただけたらなと思っています。それはですね、下の方に URL つけておいたので、クリックしてみてください。必要な方は購入をしていただけるとありがたいです。はい。で、ですね、この生理なんです。生理の手当のことですね。ずっと堂々巡りみたいになっちゃってるんですけど、 ですね、この生理の手当をいつ教えればいいのかっていうと、生理が来る前に教えてください。生理が来てからだと、すごいトラブルが多いです。はい。発達に心配のあるお子さんに限ってっていうわけじゃないと思うんですけれども、苦手なお子さんですね、ナプキンを当てるとか、そういうところが苦手だなと思われるお子さんですね。その場合は、やっぱり事前にですね、生理が来る前に教える必要があります。で、さっきですね、生理が来るのが、早くて小学3年生ですよとお話をさせていただいたんですけれども、教えるとなったら、だから2年生ということになりますよね。はい。2年生ということになると思うんですけれども、この2年生のうちの、いつ教えていくかっていうと、季節で言えば、涼しくなった頃が一番教えやすいです。というのも、生理のナプキンを当ててると、どうしても蒸れてきますよね。夏場の生理どうですか？かなり不快ですよね。はい。そうなんですよね。そう考えると、やっぱり教えやすいのは、秋。もうちょっと今ちょっと12月なので秋過ぎちゃったんですけども、秋から冬にかけて、で、春までにできるようにするみたいなのが理想かなと思っています。やっぱりそのナプキンの不快感がどうしてもですね、春ですよね、初夏っていう時期ですね。初夏っていう時期から、やっぱり夏の、あと残暑っていう時期ですね。この頃はとても大変だと思うので、ぜひですね、このナプキンを当て続けるというところが意外と難しいんです。はい。なので、そのナプキンを当て続けるというところを練習するっていう意味でも、やっぱり寒い時期が適しているなと思います。じゃあ、なんで当て続けるのが難しいかっていうと、発達に心配のあるお子さんの場合なんですけれども、その不快をどうしても我慢できないし、その私たちが感じる不快感とまた違う不快感なんですよね。もっと強烈な不快感を感じているからこそ、待て続けるというところが難しい。ナプキンの漏れとか、漏れですね。漏れじゃなくて漏れとかがですね。やっぱりすごく気になって、どうしてもですね、動きもしづらいだろうし、ってなってくると、やっぱり慣れるっていうところがすごく大事なんですね。しかも涼しいうちになんですね。で、だからこそなんですけど、2年生の、秋冬に教えてあげるっていうことで考えてみると、できれば生理用のショーツを用意していただきたい。サニタリーショーツですね。用意していただきたいんですけど、その場合でしたら大きめなサイズを買ってあげれば、ショーツにですね、少し余裕が出るので、ナプキンの、当てた感じの不快感も減っていくかなと思っていますし、成長したらそのまま使えますしね。で、もしですね、今履いている幼児用じゃないかな、女の子のいつもの下着ですね、パンツを使うのであっても、それでもいいんですけど、まずはですね、ナプキンを当て続ける、当てる練習も大事なんですけど、当て続ける練習の方がさらに大事になってきます。はい。なぜかというと、っていうところをちょっと言い逃したので言いますと、やっぱりその不快感のせいでですね、ナプキン、経血が出ていても、ナプキン外してしまって、洋服をですね、汚してしまうという結果になっているお子さんが結構いらっしゃるんですよね。この生理が始まってから教えているお子さんの場合なんですけれどもね。だからこそ、生理が始まる前からですね、ナプキンを当て続けるって、これですね。これをですね、練習した方がいいなと思っています。もちろんですね、ナプキン、同じナプキンずっと当て続けるっていうのは、気持ち悪いですよね。やっぱりね。なので、取り替えるとかそういうことも含めて、このやっぱり小学2年生の秋冬ぐらいに教えてあげるのがいいかなと思っているので、今日はこれを動画にいたしました。はい。また詳しいことは先ほどご紹介いたしました通り、ノートで有料記事でですね、皆さんにお話をしていますので、そちらの方をご覧いただけたらなと思っております。じゃあ今日は以上になります。この動画また撮りますので、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。失礼いたします。